笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。5月の連休ももうね、とっくに終わりまして、お子さんのいる方はもうね、新しい、なんて言うんでしょう、新年度の生活っていうのかな、だいぶ慣れてきた頃なのではないでしょうか。桜家は、今年度子どもたちがダブル受験というね、なかなかエキサイティングな年に当たるんですけれども、今思うと幼稚園の入園と小学校の入学もダブルだったんですね。で、その年を思い出すと、まあ、本当に、子どもとね、密に接する時期っていうのはほんの一時なんだなというのをしみじみ感じます。ゲストは株式会社ひだまり堂クリエイティブプロデューサーの柴崎陽子さんです。インタビュー後半部分をお送りする今回は、お母さんとしてお子さんとの関わり方についてお話しくださいました。どうぞお聞きください。
ご家族の、ね、仲もとても素敵だし、なんかお仕事 もう充実してらっしゃって、どちらもこ うまくバランス取れてらっしゃる方のようにお見受けするんですけど、
最近特に、はい、まあ、15年やってきたから、はい、特に子供たちが大きくなってきたっていうのもあるんですよね、やっぱり。なので落ち着いてきたっていうのが、やっぱり最近ですよね。それまではもう本当にドタバタドタバタ毎日毎日
あれもしなきゃこれもしなきゃみたいな、
そう、皆さんそうだと思いますけどね、子育てしながらのお仕事っていうのがいかに、ね、大変なものかっていうのって、楽しみながらやってはいっても、楽しみの向こうに大変な思いもやっぱりある、それはなぜかというと、お客様がいらっしゃって、お金を得るっていうことの、報酬を得るっていうことの大変さ、っていうのがやっぱりあると思うんですよね。まあ、でもひだまり堂、私が好きな内容のお仕事としてやらせていただいている部分があるから、それはやっぱりお仕事は楽しい、楽しいイコールビジネスとしての成り立ちなので、
楽しいイコールビジネス、
そうですね、
なんかすごい素敵な、
楽しみながら、だから苦労もありますよ、苦労もあるけど矛盾してはいるようだけれども、結論楽しさが後からついてくるし、自分がやってることが興味がある内容なので苦ではないんですよね。
なるほどね、そっか、大変だなって思ってる時にも、その楽しさを見つけ出せるような、
そう結論、その広告関係のお仕事なので、お客様の笑顔につながるっていうベースがあるじゃないですか、なのでやっぱりそのどうするとお客様に喜んでもらえるか、どうするとこれが売れるだろうかとか、どうするとこのキャンペーンに対して人が寄ってくるだろうかっていう人の笑顔を考えることが大前提。広告企画っていうことで、いろんなレパートリーをやってるんですけれども、例えばそれこそロゴ作るとか、パッケージをデザインするとか、アミューズメントでキャンペーンをやったりとか、メニューを作ったりとか、いろんなことやってるんですね。片っ端からお仕事という名前がつけば、オーダーいただければ何でも
よる。おーすごい
ファッションに特化した媒体社で、先見新聞社っていう新聞媒体社があるんですね。そこが、発行している先見アッシュっていう、これはフリーペーパーなんですけれども、各ファッションメーカー のプレスって分かりますかね、商品を広告、発信する、PR する立場の方々なんですけども、
柴崎さんみたいな感じですか。
メーカーさんなので、広報宣伝部員みたいな感じで言ってみれば、の方々に、メーカーに行ってで取材をし、でインタビュー今日のような感じにして、で撮影をして、でそのメーカーさんの、そのシーズンごとの売り出しの商品を教えていただいて、で全部撮影して、でコメントを全部このように書き出しをし、でこれは ファッションの流通ショッピングセンター、こういったお客様に向けて置いたりですとか、あとこうやってまあプレスのそれぞれ の, あの方々に配られたりとかするものを、これ隔月で作ってるんですよ。でこういうようなことも最近はまあいわゆる編集系なんで、エディトリアルという方向のパターンになるんですけど、編集これも他の構成をし、デザインは、まあ、これちょっとデザイン外注で他ですけども、撮影をし、文章も全部書いて、はい、構成も全部やって
やられてる。
でこれはうちのスタッフと私と、
すごいですね。えこれフリーペーパーと思えないですね。
そうなんですね。
すごいおしゃれ、
なんか東急プラザの専門の、東急プラザ専門に置くための
こう刺さってるやつですか
とか、置いたり平積みになったり、東急さんの中に置く専門の方にあったりとか、これはまあの先見新聞社のご依頼で、あの置いてる電車の発行ではないので、電車はそのクリエイターとしての立場としてお仕事を頂戴している。なのでいろんな苦労はあっても苦労は苦労ではない。
なるほど
ですね。
なんかこの B と C の話ね、最初に出ましたけども、その柴崎さんにとってのお客様って、その B の企業様、企業様であり、その先のお客様、二段構えじゃないですか。
はいはいはい、なんか言ってみれば、
ね、そうですよね。だからその二段構えでこう笑顔の流通みたいな感じ、
いいこと言いますね、笑顔の流通。
そう、今 ね、
そうですね、
笑顔を生み出せるっておっしゃってたので、あ、まさにそうだなと思って、通常ですとね、あの目の前に見えるお客様って柴崎さんからしたら B の方になりますよね、その B の方を喜ばせてあげよう、笑顔にしようっていう意識は自然と持つと思うんですけど、その先ってね、そこまで考えてらっしゃるのが素敵だなって。
そ
うですね。
でも結局その先を考えないと方法も生まれないし、もっと言うとその方法は戦術だけど戦略が生まれない、
なるほど、
ですよね。で言ってみれば、その戦略というのは結局企画という形になるんですけども、私が一番得意としているのは企画制作なんですね。ですからそのビジネスをするにあたって の、 その B2B の部分の B に対して、ビジネス法人 ID に対しては、その法人様が何を考えてらっしゃって、どういう目的にされたいのか、着地点を一緒に紐解きながら、コミュニケーションという形を通して紐解きながら理解をし、そしてそれを咀嚼して企画として形に落とし込む、その流れを一連としてプロデューサーという役どころとしてお手伝いをさせてもらってるんですね。
いや、話を聞くプロですね、そうとなると、相手様のね、
桜さんほどではないですけれど、
いえいえ、なんかもうお話してると本当楽しくてですね、
ありがとうございます。笑顔は映りますよね。
映ります
ね。私もさくらさんの笑顔を見ていると、こちらも口角が上がります。
よかった。もう一番幸せな伝染病だと思います。
本当ですよね。本当、
はい、じゃあ今後もですね、たくさんの笑顔を、伝染させていってほしいなと思うんですが、
本当ですね、
このね、あの番組を聞いてくださってる方は、割とこうこれから起業したいっていう方もいらっしゃるんですよ、これからですね、まあ、子供さんを育てながらとか、自分のこうキャリアを生かしてこれでお仕事していきたいっていう方に向けて、何かアドバイスがあったら最後にお願いできますか。
なるほど。お子さんを抱えてらっしゃる方ですか。
そうですね、お子さんがいたりするとね、どうしてもお子さん優先になってしまったりして、自分のことは後でいいや、今度でいいやってなりがちなんですね。でも柴崎さんはそうじゃない、ちゃんとご自身の、ね、やってらっしゃるじゃないですか。
誤解があると困るのですが、子供を犠牲にしているつもりはなくて、そうでもないんですね、で今のお話からすると、その子供を抱えたヤングママが、あのお仕事をされたいって思った場合は、ぜひ、私はですよ、ぜひお子さんをやっぱり優先して差し上げた方がよろしいと思います。なぜかというと、子供との関わりはその時でなければならない時間だからです。
確かに、
でお仕事は家族のためにするものであって、 て、うん、お仕事のための家族がいるんじゃないよ、うん、ですもんね。
そうですね、順番が逆です ね、
よく私なんか の、 あの親の時代は企業戦士なんて言い方した時代もありましたけど、うんうんうんうん、24時間働けますかね、はい、絶対ね働けないですし、うんうん、家族が犠牲になってはいけないんです、はいはい、だからやっぱりお子さんを、うん、あの優先すべき時はぜひ優先してあげ、はい、一緒にいっぱい抱っこもしてあげ、はい、ご飯もいっぱい作ってあげ、一緒に食べてあげてほしいんです、うん、その次にママが大事にして、はい、妻としても役どころはちゃんと果たし、はい、次にお仕事っていうことでいいんじゃないかなって、うんうんうん、まず一つ考えば持っていただけた方が気持ちが休まる、うん、
確かに、
うん、仕事優先っていうよりも、うん、でその中でもさらに余裕があるのであれば、うん、自分の笑顔に結びつくようなお仕事をやっていただけるといいんじゃないかなって思いますね。
ありがとうございます。すごく素敵なアドバイスを、
アドバイスとってもんでも、あとはやっぱり思うのは忍耐は大事。
忍耐
それは苦しいことを我慢しようっていうのではなくて、はい、いろんなところでやっぱりね頑張んなきゃならないことはいっぱいありますよね。みんな誰しも同じ24時間しか時間がない中、やることがなくて暇な人もいれば、やることいっぱいで忙しい人もいる。特に子育てと家庭の主婦、妻、そしてビジネス人としての4つの顔を持つ女性としては本当に忙しいですよ、
ね、そうですね。
その中で頑張らなきゃならない時っていうのは必ずあるし、はい、その時には何かを放棄してしまうんではなくて、忍耐、頑張るという文字になるのかな、少し自分が頑張って乗り越えることによって、はい、そして人のまあ感謝もし協力も得ながら結論笑顔につなげていただけるという、そういうことができれば素敵じゃないかなって、そう思いますね。
忍耐があるからこそなんか 人の何ていうの、痛みも分かるし、
そうだと思うんですよね。言いたいことを少しちょっと抑えて相手の言うことを聞いて、そしてその例えばこの野郎って思う気持ちも感謝の気持ちに変えていくっていうような、そういうことだったり、子供がギャーって泣いたらうさいって怒鳴るんじゃなくって、泣いてくれてありがとうって言える自分のその余力を持てる気持ち、
そうですね、
ママだから泣くんであって、
そうですね、
そうそう、知らない人の前でギャーギャー子供はね、ダダこねたりしないし、道路でひっくり返ったりしないでしょ。
そうですね、そうですね、甘えてるからやるんですよね。
そういうこと、そういうこと、それで時間が余裕がないと早く歩いて早く起きて、
うん、やっちゃうね、
早く食べてね、うん、そうなっちゃうでしょ、はい、大人の時間に子供を合わせちゃう、はい、そうじゃなくて、ね、ちょっと忍耐、
確かに、
うん、そうそう、決して我慢とかってことじゃなくて、言いたいことをちゃんと話をして、はい、聞きたいことも聞いてあげてっていう、そう、それができるようになると結論として笑顔になっていくんじゃないかなって、そんな風に今は思います。
思いますね、すごい素敵ですね。
当時はそんな風に思えなかったかも。
こう超えてきた
ら、
ね、
そうそう、今だから言える、あのお話として、そ、ね、はい、そんなことかな。
ありがとうございます。
お話になってますか。
なってます、ものすごくいいです。
大丈夫ですか。
はい、
はい
は
い、
まずは、お子さんとか小さい時は優先してあげての
方がいいと思いますね。
何しろご自身の心のゆとりみたいなものがね、大事ですかね。
そうですね、一泊置いて自分だけの時間を作って、例えば本に読む時間をに没頭したっていいじゃないですか。
それ大事です ね、
だから子供だけ、旦那だけ、仕事だけってなっちゃうとやっぱり脳みその中いっぱいになって苦しくなっちゃうんで、
はい、
自分だけの時間のスペースをどっかに作れれば、十分だと思いますよ、はい、
ありがとうございます。
いい、
小田崎さんも17年頑張ってこられて、
はい、まだまだこれからです。
またなんかね、はい、あの今後もいろいろな形でお付き合いさせていただけたらなと思います。
こちらこそ、はい、ぜひ素敵な出会いをありがとうございます、
はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。実はね、このインタビューの後柴崎さんから連絡があったんですよ。この、まあ、お話の中でね、最後の方で、忍耐が大事だっていうお話をしたんだけれども、それはね決して自分を犠牲にするっていう意味じゃないんだっていうことをねお伝えしたいって、わざわざ連絡くださったんです。 子供をね育ててる時に、かけがえのない子供との時間を楽しめる心の余裕を持って、もう何しろ毎日を楽しく笑顔で過ごしてほしいということが言いたかったんですっておっしゃってました。大切にしたいものを大切にする、そのための優先順位ですね。こういうのを意識して行動していきたいものですね。次回のゲストはフォトライターでありファイナンシャルプランナーの小澤美奈子さんです。どんなインタビューになったのかちらっとお聞きください。
高校生中学生ですもんね。
娘が、そうですね、もう高校に入ってからびっくりするぐらいに出ていきます。
そうですよね、はい。でまあ、ご自身もねお仕事をずっとやってこられて、ね、いらっしゃると思うんですけれども、もともとそのなんて言うんでしょう、ライターとプランナーっていうのを始めたきっかけっていうのは何かおありになるんですか？その前は、はい、会社員でいらしたんですよね。
そうですね、はい、うんうん、結婚する前から働いてた会社で、ずっと働き続けて子供も2人産んで、うんはい、育児休業も取って、はい、で保育園を入れてたんですけれども、うんうんうん、たまたま下の子供の保育園はい、が、ちょっとあまり好ましくない運営をしてまして、あんま合わなかったので、うん、それをきっかけに会社を辞めたんですね。
退社したんです、
はい。まあ、というのは、はい、保育園を辞めて1回幼稚園にして、はい、もうちょっとこう母親にとの接する時間を増やそうということで、
ちょっと子育てに力を入れたというか、
そうですね、はい、ということで、はい、一旦専業主婦になるので、
そうですね、
なったんです、
う
ん、ただ、うん、2ヶ月で、はい、うん、もうダメになってしまって、専業主婦自体が
耐
えられなくなっちゃったんです。
ご自身が。
そうなんです。もう幼稚園を送った後に、まあ、数時間、自分の時間があるんですけど、
はい、ありますね、
うん、お掃除して、はい、お洗濯し て、はい、ってその後、一体何をやったらいいかわからないと言いますか。
そっか、それまでずっと毎日お仕事行くのが当たり前。
そうなんです。
なるほど、
そう、うん、まあ、趣味とかやればいくらでも時間を潰すことはできたんでしょうけど、やっぱ精神的に満たされないっていう思いが、なんていうんですか、もちろん子育て大事だし、はい、そこで満たされる面はあるんですけれども、やっぱり自分自身が、はい、まあ、女性、一人の女性として、はい、うん、このままで本当にいいのかっていう思いに、うん、すぐに駆られてしまって、
あ、2ヶ月だと本当あっという間
なんですけど、でも実はでも1ヶ月目ぐらいからもう求人誌見出して、
本当に、
たまたま新聞の折り込みで入ってた、
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。